もう飛び上がるぐらい元気になるんですよ、
ね。僕もサウナめっちゃ好きなんですよ、僕も。はい、僕あのサウナスパ健康アドバイザーの資格持ってる。
資格持ってる。
そう、資格持ってます。あの、サウナ好きすぎて。
サウナスパ。
健康アドバイザーって。
すごいな。
そう。いや、すごくいいんですよ。
はい、始まりました。ホラボド。今回はなんと、突撃炭酸ファブリーク社屋スペシャルでございます。
イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ。
はい、ということで
古い、何古いって
モーニングムスやん。
おー、よくわかる。
もう、もう、もう、もう。すぎやん。今もう20の時代
やから。そこ広げんでいいよ。ということで、今回はなんと、京都は炭酸社屋に直接お邪魔しまして、炭酸ファブリックさんの実態を暴いてやろうという、そういった企画でございます。はい。今回の出演はこの方、どうぞ。
あ、炭酸のあさとです。どうも。
お、炭酸の代表。
はい、代表です。
代表のあさとさん。そして、さらに今回はですね。
ゲスト。
ゲスト。
はい。
で、炭酸あさとさんと私もみだけではなく、さらに3名のゲストです。どうぞ。
ね、
はい、サーシ&サーシのサーシです。
あ、サーシ&サーシのサーシさん、サーシ&サーシのサーシさんじゃないですか。
サーシ&サーシのサーシさんは近所に住んでるんですよ。
え、サーシ&サーシのサーシさんは近所なんですか？
そう
なんです。ここから？あ、ここちなみにどこ？
ここ田中。
田中っていうの？
そう。
元
田中、左京区です。
左京区で。
京都の学生街です。
あら、学生。あ、しかも沢井さんが近くにいるから、はい、今回なんと。
自転車で参加してます。
いや、すごいすごいよ。まあ、あさとさんとね、沢井さんといえば、ご自身のね、番組ありましたよね、は
い。一緒に出てもらいましたからね。
はい、何ですか、はい、
ジレンマラジオという名前で。
ジレンマラジオ。
いるかな、はい。
いや、それでもおなじみの、はい、お二人ですが、さらに、どうぞ。
はい、ボードゲームラボの DDT 店長チムでーす。
やったー、
お疲れ様でした。
こう言って、ありがたいわじゃあ最後。
はい、ボードゲーマーの新井です。
やったー、新井さんよ、
東京から。
やったー、お疲れ様です。いやー、大変でしたね、ここまでの道ね。遠かったわー、マジで。
ちょっと京都でも不便なとこにあるんですわ。
いや、ほんとなんか、ちょっとま、ついでに行きますわー、みたいな軽い気持ちで来ようとしたら、意外と乗り継ぎ乗り継ぎで。
そうそう、銀閣寺の方なんで。
確かに、これはね、でも来た回ありましたよ。はい、とうとう、社屋にお邪魔して、は
い。ありがたい。
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
どんどんね、ちゃちゃ入れてください。もう、あさとさんが絶対に変なボケかましてくるんで。ね、ちゃちゃ入れて、楽しい回にしたいなと思いますから。はい、まあどんどん質問していきたいなと思うんですけれども、はい、まずまあ自己紹介として、はい、あさとさんって、
はい、
どういう人なんて、あさとさん自身はどう思
って。僕からですか、はい、僕はあのもう
今年で。僕からっていうか、あなたのみです。はい、
あの。あ、全員他の人はしないの？
もう十分、それはもう十分した。触りはしたから。
あ、そうですね。僕はあの、あれですね。今でもう12年。
え12年
あ、やったんか、ボの巨人たちで。
ボの巨人たち
で。2009年やった。いや、見た？ 2009 年やったやろ。
急にね、あの頃の俺らのボの巨人たちっていうゲームで出てた炭酸の情報。
そうそう、うん。あ、そう、全部言わないといかんからね。
そうそうそう。
そうそう。それで9年。2009年、ほら。
2009年から。
やってんすよ。
炭酸
ファブリークとして。
はー、はい、もうあっという間じゃないですか。自分がおじさんになった感覚あります？
いや、ありますね。僕はあの、二十歳で始めたんですよ。
二十歳か、二十歳で起業ってすごいね。
いや、あの、会社にしたのはもうちょっと後、その、卒業してからなんで。
え、じゃあ最初は会社じゃないんだ。
そう、チームでやって。
チーム名。
そう、チーム名。
チーム名がもう炭酸だった。
炭酸だった。
へぇー。その時のメンバーは今はもう一緒に働いてる。
今の、その一緒のメンバーです。
すごい。すごいね。仲いいわ。
っていう感じでやってます。で、あと。
どこ大？
京都造形大。もう今は京都芸術大学になっちゃったんですけど。
すぐそこですよ。
すぐそこです。
じゃあもうあれやん。
ずっと生きてる。もうずっ
と。いや、だからこの辺で会社作ったから。
でも住まいは違うでしょ、さすが
に。住まいも近所。
住まいも近所
だ。全部自転車で行ける。
この辺
り。僕はね、好きなの、左京区が。
じゃあ、
左京区は、いや、東京で行ける、なんですかね、どっかの高円寺とか、ああいう感じ。
ああ、でもそうか。うん、まあまあまあ。
その、軽文社とか、ちょっとおしゃれっぽいとか、安いご飯や学生のためのとか、暮らしやすくて、
下町風情があって、 って、
そうそう、
かつ、まあ、京都らしさもありますけどね、やっぱり風景に。
で、まあ、だいぶ学生街なんで、暮らしやすくて、
多くて、
うん。そう、で、川も近いし、うんうん、いいんですよ。僕すぐ近くに住んで
る
んですけど。
じゃあもう、浅戸さん、ここら辺、全裸で歩いてるってことですよね。
よく見かけます
ね。ね、よく見かけますね。
まあ、最近寒いからあんましないですけど。まあ、暖かくなってきましたからね。
浅戸さんといえばね、全、
は、
裸、
い
写真ですから、やっぱり。
そこに繋がるんや。
まあ、そんな自己紹介はね、置いて、あ、でも結婚もされましたね。
あ、そうそう、はい。
結婚したのはいつでしたっけ？
2000。
大丈夫大丈夫怒られない奥さんに。
3年ぐらい前や
ったぐらいになっちゃった。そうですか。
まあまあまあ、はい、そうです、はい。
いやー、そう、あさとさんがあんなに下ネタ爆発して、うちの番組でも荒らし放題だったのに、気がついたら結婚して、ほんでもう落ち着くんかなと思ったら、まだまだ荒らし放題の下ネタ。
そんなことないよ。
さっきもチムさんの前でめちゃくちゃ下ネタ言ってた。
一個しか言ってない。
一個言ってるやん。一個言ってもってるやん。カウントしてたやん。あ、そうですか。はい、いやー、相変わらずあさとさんで安心しました。
はい、感じでねやってきてるんで、はい、今年で32です。
32？ いやーでもやっぱ皆さんのこのクリエイティブなね、はい、ところを見るとみんな同じぐらいに見えちゃう。
見えちゃうんですよね。わ、ね、かる。
若く見えちゃう。
僕もみんな先輩に見えます。
それはもうね無理があった。
本当。前まで思ってたけどね。
前まで。あ、そう、チームさんもね言って不詳ですからね。
わかんないです。
はい、公式とね実際は違いです、ね。
覚えてない。
いやーでもそういうね炭酸は一体何をする会社なのっていうのを、はい、ちょっと改めて説明していただきたい。
いいね、うちの炭酸と会社は
炭酸ってそもそもあって炭酸ファブリークってあるじゃないですか。
はい。
これ別？
あのチーム名なんですよ。
チーム名がファブリーク。
炭酸ファブリークってレーベルみたいな感じ。だから出すゲームは炭酸ファブリークなんですよ。うちから出すのは基本的には。
はいはいはいはい、はい、
でコラボするときとかも炭酸ファブリークでコラボするときもあれば、うん、会社として仕事受けたときは炭酸株式会社みたいな感じ
で。でもロゴめんどくさくない？
いや、炭酸ってどっちも書いてて。
あ、どっちも一緒のロゴ使ってるんだ。
基本的には一緒、似てる、はい、
って感じで。その炭酸はどういう会社？
炭酸はそうですね、ボードゲーム関係のあらゆることを受ける会社。
ざっくりやね。
でもね、本当全工程一応受けてんですよ。
え、
企画も、企画ゲームもやってますし、まあ、印刷はちょっと前にやめちゃったんで、印刷の手助けぐらいですかね。結構印刷会社さんとはやってるんで、紹介してとか。
そういうこともされる。あれ、でもやっぱ一番印象強いのはそのアートワーク。
アートワークですね。
はい。まあ、そういった会社ですけど、割合的には
割合
どの仕事が一番割合
多い？ああ、やっぱりアートワークが一番多いですね。
うん、何本ぐらいで？
いやでもね、結構ね、6ぐらい。
あ、6！ あ、まあでも6ならやっぱ要ですね。
それはアートワークだけ、ね、
アートワークだけ
お願いしますっていう。
ああ、アートワークだけっていうよりも、アートワークが含まれてる仕事って感じ。
で、これがあれですよね。その、単純に、じゃあ、同人創作ゲームとか、はい、そういうとこだけではなくて、本当企業さん？
そうですね。
で、しかも、ボードゲームじゃない企業とかでも、だいぶ前だけど、ほら、おっとっと。
あ、そうそう、そうなんですよ。
おっとっと。
森永のとやつ
とか。ねえ、そういうとこまであって、すごい、ね。
一応、ほら、グッドデザイン賞取ってんですよ。
え、何が？
おっとっとで。
あ、すごいやん。
ベスト100。
おっとっとなんや。
そうそう。
はぁ。
一応、ボードゲームでベストデザイン賞の100取ってるのは、うちだけかな。わかんない。いや、あの、あれもあったかも。6巻もあったかも。
あー、なるほど。
6巻ベスト100取ってるか、
企業さんとか頼みやすいですよね、そのアート以外で。
確かに。ルール
までも作ってくれたり、
そうですよね。あれですよね、リトルフューチャーもそうですけど、あそこもまあそういう、もう全体的に手掛けてくれたりとかするんで、そういった意味では、あれですか、他社さん意識したりします？
いや、もう全然意識しないですよ、最近は。
あ、そうなんだ。どっかがなんか出したから、うちはこういうのしようとかそういうのも
ね。いや、もう全然ないですね、
昔
はオインクさんの逆張りしようかなと思って
なんで？
え？
なんで？
いや、同年代なんですよ。同じ時始めてて。
あの、会社として。
でも佐々木さんの方が全然上でしょ、年は。
年は全然上ってことはないですよ。
え、そう？
わかんない。今どうやったっけ？
そうだ、腰って開いたり、開
いたり。いやいや、
変動しない
けど。そうやけど、確かにそう
か。活動時期のスタートが
同じ。確かに、ね。
そうそうそう。そうだから、オインクさんとちょっと別路線、逆路線でやろうと思って、
うん、
だから自分たちのブランド感をあんまり持たずに、かつこう、あの、いろんなとこと仕事するみたいな、感じのことをやってたんですけど、まあ、ちょっと前にこれは間違いだったなっていうのを気づいて。
間違いではないんだよ。向いてるか向いてないかでしょ。
いやいや、でもやっぱね、ブランドが積み上がっていくじゃないですか。うちは毎回出たとこ勝負なんですよ。あの、特にこういうテイストですってのもなくて、
確かに。
そうそうそう。そんなないんですよ。
言われてみれば。
ね、この辺の
やつとか。この辺って。まあね、今ちょうどね、その後ろ、チムさんの後ろに、炭酸が手掛けたゲームがいっぱい並んでますけど、そういう意味では、出たとこやね。
そう
ですね。確かに、確かに。
なんすかね、あの、SNE のほら、
確かに。
マーダーミステリーのシリーズとかも、別にうちっぽくないと思います。う
ん、確かに炭酸らしさはないですけど、やっぱ統一されたデザインセンスというか、まあそういうフォーマットを作ってるっていう意味では、やっぱ炭酸の安定感はあるなと思いましたけどね。
結構毎回毎回テイスト、むしろ挑戦するというのを。
えらっ
あれにしてるんですよ。
え、それは、ゆいさんとか他のスタッフとも共有してることなの？
まあ、そうですね。僕一応、僕がディレクターとかやることが多いので。まあ、毎回挑戦。
攻めたいって言ったら反対は出ないわけ。
まあ、確かに。
二人から。
いや、だって、依頼されてるんで、うん、反対するとしたら、クライアントじゃないですか。
うん、まあ、許可してる以上ね。
そうそうそう、うん。っていうのを一応ベースに、やってます。う
ん、じゃあ、炭酸のモットーは何なの？
モットー？いや、別にそんなないんですけどね。なんかでも、斬新とかそういう。
今考えたし、あとなんかモットー感はないけど、ね、まあまあ斬新とかそういう。
そう、新しいことをするというのは一応目標にしてて、うんうん、あ、でも、あの、一時期、カウンター革命というのを掲げたことがある。
何それ？
あの、ボードゲームというのは詰まるところ数値の表示なんですよ。
う
ん、だから、数値の表示方法を新しいものをすると、新しく見えるんじゃないかということで、その、新しくするのを常に入れるっていう感じ。ほら、ファブヒブだったら、
はいはいはい、
ちょっとこう、口に出すの難しいですけど、だんだんこう、死神、カウンターが迫っていって、ゼロが、
あ、そうね、カードを2枚ね、すり合わせてって、その、自分のピンチである様がより分かるようになってるってやつですよね。
そう、とか、あの、うん、なんですかね、ナンバー9っていうゲームだったら、パッケージの上に、
はいはいはい、
あれを入れてるんです
か、はいはい、
得点トラックを入れるっていう。こととか、まあ、そういう感じで。
あれだから、現場は入ってないんですよね。
現場入ってない。
炭酸が独自でやったんですよね。独自でやった。得点トラックをボックスアートに入れるっていうの。
多分誰も使ってないと思うけど。
使ってる、はい。使ってる使ってる。
っていう感じで。
ただ、まあ、ミープル入れとけやって思ったけど。コマない、そう、点数計算できるのにどこにもコマが入ってないってね。
それが、まあそうなんです。うん、まあそういうのもいろいろあるんですよ。
日常がね。
そうそう、箱の外しか触れないとか。
あー、
一緒だから、
確かに確かに
工場一緒なんですよ。
あ、海外のやつ
に出版元とかデザイナーからしたら自分のゲームにコマ入ってないけど得点トラックつけていいですかって言われたらいややめといてって言うんじゃない？
一応あれチップ抜くじゃないですか。
は
ん
は
ん
は
ん、あの抜きのちっちゃいのあるんですよ。わかります？出るんですよ、あれって、うんうん。ちっちゃいあの破片みたいなやつ。
はい、
これを使えという感じでやってます。
そうなんや、
はい。
全然気づかんで捨てた気がするな。
う
ん、
そうそうそう。まあ、まあ、
まあそういうね、やっぱチャレンジ精神って意味では、やっぱ炭酸らしさっていうのはそこにあるんじゃないかなって確かに思いますね。
はい。そういうのを心がけて、
うん、
10年やってますけど、
うん、
いつもね、初めてのぐらいな感じでやらせていただきます。
偉いなぁ。偉いわ。はい。じゃあ、はい、ちょっとその炭酸を始めたきっかけは？きっかけ。さっき大学のチームっていうのは聞きましたけど、
はい。
そんな急にね、明日からやるとかいう話じゃないじゃないですか。
いや、でも全然僕ね、就職したくなかったんですよ。就活したくなくて。
そっかそっか。
そう、僕バイトもしたことなくて。
ね、え？マジで？
ほぼ。
え、めっちゃぬくぬくと育ってたの？
いや、あの、奨学金。
ああ、それで、
そうなってた。まあもう全部返しましたけど。
うんうんうん。
あの、奨学金限度まで借りて。
でもほら、荒井先生。やっぱバイトやるのってね、お金以上にね、モテたいとかあるんですか。そういう空間に入りたいみたいな。
ありましたね。
そういう気持ちね、やっぱみんな男子はあると思うんで、ここは。
いや、別にそんな仕事大変じゃないですか。
どんだけやりたないねん。
なるだけ。あ、でもね、
別に
バイトというか、お金稼ぎをしなかったわけじゃないんですよ。
はいはいはいはい、
バイトっぽいことをしなかっただけで、
うん、
あの、AV のモザイクチェックとかのバイトというか、あれをしたりとかしましたよ。
え、何それ、なんでそんな
バイトや
ろ、バイトじゃん。
それだから、いや、あの、要するに、あの、それは家でできるんですよ。家でやる仕事で、だから、あの、
飲食店で働いたりみたいな。
そうそう、だから、どっかに勤めに行ったりとか、そういうのが、ちょっと向いてないなと思ってて。
受け流すだよ、みんな。なんで、あえての人生のバイト経験の人、ピンポン来たで、ピンポン。ピンポン来たで、正解や、正解。私のツッコミが正解だった。よかった。
もう一個入ってる。
よかったわ。これね、あさってがなんかのでかい日やからね、いろいろ届くみたいですけれども、今、配達が来ているところで。 はあ、あ、じゃあ仕事に対してあんまりネガティブなイメージはなかった、
ね、ないです。そうそうそう。
でも自分に合う仕事っていうのはそんなないんじゃないかなって思ってたってことですか。結果じゃあ一人でやるわけでもなく、なぜみんなで手を挙げたんですか。
その学生の時にやってたんですよ、うん、大学の友達と炭酸ファブリークというのを。
それはどういう活動だったの。
それは本当にボードゲーム作って出してみるっていう、うん、
あ、初手からボードゲーム。
そうそう、あのなんかね、ボードゲームもともと好きで、うん、大学に持ち込んでずっと遊んでたんですよ。それこそあの授業をそっちのけで、
うんうん、授業そっちのけ
で。でもそうするとまあ良くないってなるじゃないですか。
はい。
いやでも違う、これはボードゲームを作るためなんですという
研究だと、
そう言い訳するためにやってたんですけど、うんうん、いよいよちゃんと作んなきゃいけなくなったんで作ったんですよ。
いやいやん。
そう。
それはどれ。
それはね、ハニカムってやつ。
ハニカムやったことないかも、はい、
もうだいぶ前のやつですし、全然出回ってないんで。
あ、それを、
はい、浅草時代に出したやつ。
ああ、
チャック袋で
出店は出店してるんですね。
そうそうそうそう。
ああ、これか。
箱しかない。
お、初めて見た。てかこれもゆういさんのガチ。そうそう。わ、でもまだまだあれですね、
ボードのね、
ボードのこういうやつ、
タッチが確立してないですね。
こういうやつで全然伝わらない。
で、それを作って、でもそれで解散ではなかったですね。
そうですね。で、まあこれ出した後、次ヒット漫画っていうのを出したんですけど。
ヒット漫画まで来たらもう、だってみんな大好きだし、今もね、
今もね、これてるんですよ。
大ヒットですよ。
もうちょっと10万部いくぐらい。
10万部
はい。
10万部って下手したら、
まだ行ってないんですけどね。
デジタルゲームでもなかなか10万部今いかないよ。ヒット漫画が2作目だったのか。
2作目、はい。
すごいですね。
すごい。
昔のヒット漫画はね、あれなんですよ。
もうガタガタガタガタやる。落ち着かへん。声も遠のいたり。
これこれ。
すごいな。
これが2作目。
ちっちゃ。
ああ、そうそうそうそう。私もこれ買いましたよ、最初。
へえ。こういう感じで、キャラメルで作ってて。
そう、小箱のね。
そうそう、これで1200円。
あー、ですね。
で、これ中国で完全に作ってて。
あ、すごい。
これ在学中？
在学中に。
あ、これ在学中だったんだ。
そうそう。
すごいね。
在学中に中国に出して、合計3000個作って。
はい。でもこの時には手応えあったでしょ。
本当に手応えあって、そうそうそう、うん、ではこんな感じでいけるかなと思って、
うんうん、
そのままも会社にしたって感じですね。
あ、じゃあ逆に言えばヒット漫画がもしそんなだったら会社にはしなかったかもしれない。
いやー、どうですかね。他にしたいこともなかったかもしれない。はい、僕ね、あれなんですよ、プロダクトデザイン学科だったんですよ。
はいはいはい。
で、製品、製品ね、でもなんかその時、なんかそう、製品ってあんま面白くなくなってて。
なんで？あ、
その白物とかが、そうそう、今は結構また面白い家電増えてきたじゃないですか。うん、バルミューダとか、うん、はいはい、挑戦的なソニーも出してるんですけど、
う
ん、あの時ちょうど本当に、
あ、でもそう、
携帯がどんどん、スマホになっていって、うんうん、AU デザインプロジェクトとかも終わって、
は
い、最後の砦だったんですよ。そこら辺がデザインの。
うんうん、それはそうでしょうね。特に、まあ、国内はそういうデザインに対してのちょっとポジティブな印象は薄まってましたね。
そう、薄まってて、で本当にその白物とか、うん、世の中の家電も面白くないのが多くて、
じゃあこのまま自分が脳に放たれてもいい活躍ができないのではないか、そうそうそう、だったらこのまま仲間と一緒に炭酸をやるかと。
そうそうそう。でその中でもプロダクトとして一番魅力的だなと思ったのがボードゲームで、
いや、それは理解できますけど、はい、かといってチームメイトが、いや、じゃあ俺も就職しないで一緒に会社やろうぜってなるって相当な覚悟ですよ。
価値観は一緒じゃない
ですね。そうそう。まあ、でも僕らがやった時ってまだまだボードゲームって発展途上だったんですよ、
うん、
でだからまだまだやってる人もいないし、
うん、
先行者利益じゃないですけど、
う
ん、早くやるに越したことはないなっていう。
だからこそってやつね。
はい。でしかもあれなんですよ、一回就職したら無理だなと思ったんですよ。落差が。もう学生からだったらそこから始まっても全然いいじゃないですか。一回就職して安定の立場から会社にするってだいぶ度胸いらないですか。
不安定なところに。
そうそう。最初ゼロベースからの。
そうそうそうそう。もう学生でお金がないところでがベースでやってるから。
まあ、確かにね、尺度がないもんね。持ってないから怖いもの知らずみたいなのはできる。
わかんないじゃないですか。
うん、
もしここで社会を知ってしまったら、踏ん切りがつかずに、ずるずるずるずる3年、5年と続けてしまうんじゃないかなと思って。
まあ一理ありますね。
そうするとボードゲームの会社っていうのがどんどん増えていくわけじゃないですか。
はい。
だったらもう今すぐ作ったらいいんじゃないかと思って、準備して、卒業するってなった時に、2011年で地震が起きて、世の中すごい停滞して、仕事なくな、なんもなくなっちゃったんですよ。
その時そんな一回沈んでる。
だってあの時ほんまにそんな余裕なかったじゃないですか。いろんな会社もボードゲームとか作るとかも減ってきたし、そうそう。で、偉い時に起業してもたなと思って。
ああ、じゃあ最初からもう王道街道まっしぐらじゃなく。
もう最悪ですよ。で3月じゃないですか、卒業の、うん。 もう、これから、そう、もう卒業するぞ、会社にするぞ、登記するぞってなって4月に登記するんですけど、うん、はいはいはい、3月の11日に地震でってなって、日本経済がこうガクンと落ちて、はい、俺ら今から会社すんのみたいな。
いやー、よく今あったね。そう。
でも本当に極貧生活でしたよ。毎日もんじゃ焼き食べて。
わかんないわ。毎日もんじゃ焼き食うのってそんな極貧の例なん。いや、もっとなんかほら、キャベツとかレタスとかさ。
いや、キャベツと、あれでできるんですよ。
小麦粉で、ね。
もんじゃ焼きって、そう、世の中で。
いや、味付けいるよ、味付け。
いや、ソースでいいんですよ。小麦粉、うん、キャベツを、もう、ね、とにかく刻んで、時間かけて食うから、結構お腹いっぱいになるんですよ。
う
ん、
あ、そう。そう
そう。そうですよ。で、しかも時間もあるし、うん、みんなでなんか、だから、もんじゃ焼き昼にこう食いながら。
昼から昼からいや、サーシさん、そこだけ気にな
る。夜かと思った
ら。夜かと思やることないから。
昼だったら。
いや、お昼休みで食べてると思う
な。仕事することないからさ。
本当やね。鉄板出してきて、うんうん、昼から食べるって。それでよく、今まで続きましたね。
いや、そうですよ。
その時はやめようって思わなかったんですね。
いや、もう、ね、やっちゃったし。
うん。
まあ、やるかって感じで、頑張ってました。
その時何人いたんですか？
え、3人ですね。
今と同じ。
今と同じ。
今も全員で？
全員3人。
え、すごい。
増えても減ってもない。
10年間ずっと3人。
そう。
はあ、ここで離反することもないし、増やすこともないんだ。
いや、増やしたいは増やしたいですけど。
気持ちとしては増やしたい気持ちあって。はい、
まあでもなんか、なんだかんだやってるうちに、うん、こんな感じで3人でずっと来ちゃったって感じ、
ね。硬い絆すぎて入れない。
確かに。新しく入るの大変そう。
なかなかね。いや、DDT も最初2人いたんだけどね。
なんか見るな。
おかしいな。あらー。
他の人。はぁ、だけになってるけど大丈夫ですかこれ。
いやいやいやいや。でも、意外と知らないところだから面白いです、
ね。でもこれもね、僕らが多分、ヒット漫画で中国で個人で作ったの結構初かなと思ってますよ。
あ、
パイオニアかなと思ってます。
中国に発注して、個人で出してたっていうのはさ、そうそうそう、じゃあそれまで他の人はどうしてたの？
でもマインドとか、
あ、国内の
出版、国内のやつで
作って、国内の印刷だった
ってね。そうそうそう。
はいはいはい。
だったと思いますよ。
そういう流れも作って新しいですね。だ
から、
うん、
今結構使ってる世界印刷とか始めたところも、うん、そういう時に探したやつの一つって感じ。
はぁ、世界印刷さんは何ですか？
世界印刷は僕らが昔やってた印刷サービスです。うん、です、
ね、印刷の、うん、あれ知らない？
あ、ごめんなさい、はい、存じ上げませんでした。
その時結構ね、印刷関係始めたとこ多かったですね。
多かったですよね、
うん。
で、大変すぎてやめました。
あ、そんな大変だったんだ。
印刷ってめっちゃ大変なんですよ。
具体的には何が大変だった？
印刷はよくできて当たり前なんですよ。
うん、
で、もうあとは全部、うん、クレームなんですよ。うんうん、
確かに確かに、う
ん。ベストでやって褒められないんですよ。
辛い。
言えてる言えてる。
で、そうそうそうそう。で、ちょっとでも、いけないとこあったらもう責められるし、うん、で、すごいやっぱやりとりが多いんですよね。
ああ、そうでしょうね。
だから、業務を結構圧迫していて、
うん、
これはちょっとしたいことではなかったなと思って、やめました。
あ、はい、はい。じゃあ、ちょっと話進みますけど、一番の収入源は、印刷の時も含めて何が一番大きかった？
いや、でも結構まちまちなんですけど、まあ、アートワークと企画とかやってて、
うんうん、
世に出てないようなやつもやったりするんですよ。例えば企業が内々で使うような研修ツールとか、あとあんまり言ってないやつとか。
ね、言ってないやつ。あ、出てるけど、炭酸が絡んでるっていうのは内緒のやつ。そうそうそう。
うん、
はいはいはい。
みたいな感じ。
で、それが意外とやっぱ割合大きいと。
そうですね。はい。
はぁ、
まあ、あとは広告っぽいやつとか。
うん、なんか正直、はい、やばい仕事とか来ないですか？
やばい仕事っていうのは？
うーん、
どういう意味で？僕は割と仕事はどれも好きなんで。
選ばない。
はい。
でもほら、なんか、まあアナログゲームですからね。なんかそのマルチとか、はい、まあ世の中的にあんまり表に出せない企業さんとかの案件は来ないですね。
それはでもカットしてほしいからな。
あ、じゃあ P 入れるから教えて。
一個だけね、これ多分驚くやつやってんすよ。
はい。
僕らが実は。
あ、あるんすか？
ちょっと持ってきていいですか？
あ、あるんや。
そこは聞いて。出た、それか
ー。
これは言えない、これは言えないわ。
これマジで。
これは、
これでも途中で気づいたけど、もうプロとして仕
事を受けて
るから、もう最後までやるってことで、名前は載せないですよ。
どこにも書いてない。
これは仕事として最初にもう受けるってやって途中まで進んできたものなので、
最後までやります。
最後までやりますけど、っていうので。
いやでもね、これだと思った。
思った？
思った。
で、この後のやつとかからはやってない。
この判だけ、ね、
この判だけ
これのデザイン見たとき、まあ、アートを見たときにすごい気合い入ってるし、はいはい、絶対知ってるとこだろうと思ったもん。
ほんまや、これとかもですか。
この辺だから結構やってますよ、
コンポーネントもですよね。
そうそうそう、
おしゃれやもん。
あー、これはすごいよ。
まあね、
これは言えないね。
これはもう自分やったらと思ってゾッとしますね。途中で気づく、途中で気づく、
受けてもうたことに。
でもこれ僕はゲームを最初やったんです、当然遊ぶ時に、はい、ゲーム自体には全然その悪意はなくて、
使う人たちがね。
あ、まあそりゃそう。まあ大体そうだけどね。どんなその、
いやだから受ける仕事って何でもあるでしょうね。
確かに確かに。
いや、これは嫌、ね、やな。これでも結構初めて言ったんですよ。
いや、で本来企業だと、こういうのってカットする部門がちゃんとあるから、まあ審査あるけど、やっぱり3人でやってるから、もうやりますか、
企業だったらもう進んで途中で気づくみたいなことはない。もう最初の時点で怪しいなと思った
ら、いや、ちゃんとやっぱ周り調べますよ。
ああ、
もちろん。その周辺を。そういう会社のやっぱ付き合いになるんで。
でも、途中で分かるんですよ、やっぱり。うん、やっていくから。
あ、なんで、はぁはぁ言ってんの息荒なってるやん。
探してきたから。
ああ、ありがとう。
ガタガタガタって、
うん。一瞬の出来事でしたけどね。
そ
う
そ
う、配信が。
それ
は驚きだね。
でもうちとして、ね、プロとして、やっぱりその、うん、もうここまででやりませんとはいかないと思ったんですよ。うん、もう受けてますし、うんうんうん、向こうのまあスケジュールもあるし、
ます
。
確かに。
まあでも、その、何でもかんでもやるよっていうスタンスではなくて、もちろんそういうところもね、ちゃんと選んでいかないといけない。まあ今後も特にそうでしょうけどね。やっぱ業界も大きくなってきたから。
だからちょっと、それ以降は気をつけるようにしてます。
でもなんか、チャレンジングで新しいとこともやりたいっていうのがあるとね、常にあるよね。
いや、あると思うよ、これは本当に。しかも最大手ですからね、こんなアートワークでやってくれる会社。うん、そりゃあそこにお任せときゃある程度の売れ行き見込めるから、いいやろうってなりますからね。
まあこれがね、あれですね。はい。やばい系のやつ。
まあまあでもそういう経験をもってして企業っていうのは大きくなるというか成長するんで、まあいい勉強になったなっていうところ
です。そうですね。
うん。
はい。
はい。じゃあちょっと次の質問に行くんですけど、はい、スタッフの一日の流れを教えてほしいんですけど、
スタッフの一日、僕ってことですか？
佐藤さんだけでもいいし、はい、別にゆいさんとか他のところも、だから
、いや別に他の人は管理してる
わけじゃない。そもそも開始時間があるのかどうか知らないわけですよ。
ああ、なるほど。今はね、あんまないですね。
あ、じゃあ、ウィンクさんと一緒で、
裁量に任せてるって感じ
で。じゃあ、家でやってもいいし。
あ、そうです、もちろん。まあ、コロナ禍もありますし。
来ないでもいいんだ。
そうそうそう。
コロナの前
って。コロナの前、一応、コアタイムというか、
はいはい。
やってました、10時、6時みたいな感じで。
ああ、じゃあ、しっかり時間取ってたんですね。
う
ん、
そうそうそう。まあ、でももう、ないですね。
今ない。仮に、じゃあ、コロナも落ち着きましたってなっても、もうこのまま行く？
もうこのままでいいかなと思ってます。
ってことは信頼っすよね。
うん。
スタッフへの。
そうですね。今でも一人は山口でやってるんですよ、そもそも。
山口県？
そうそうそうそう。コロナになる前に山口で子育てするために。
あ、そうなんだ。
そうそう。親の家に近いというか。
うん。
そう。だからそこでも遠隔に一回なって、うん、その後コロナが来たんで、うん、まあもうそういうなんかスラックとかでのやり取りというか、
は
ベースでやってるんで別にその
変わらないんですね。
そうそうそう。であとイラストレーターの優位も、うん、一応その家の方が集中できるっていうなんですかね、まあ、自分の環境で集中して描きたいみたいな感じなんで。
いや、私は完全に逆なんで。
そうなんですか。
家にいたら寂しくて死にそうになるから、職場に行って気持ちを切り替えることで、ね、みんなと行ってこうやってるスイッチ、みんなの前でカッコつけたいっていう気持ちもあるから、こう、なんか仕事へね、ファッションにつながるんですけど、そこ、結構あれですね、3人いてみんながそれぞれいる場所が違うと。
そうそうそう。だからここに僕大体一人でいるんですよ。
そうな。
そう。
お昼休みのもんじゃが遠い昔ですね。
そうです。
確かに。
昔は、始めた時は自分の自宅兼事務所で始めたんで、
うん、僕ん家に、
そう、僕ん家にみんなが朝やってきて、
いいね。
みんなで仕事してって感じ、
うんうんうん、
入っていくみたいな感じだったんですよ。
楽しそう。
今はでもほら、あさとさん、奥さんもいらっしゃいますから、はい、
まあそうですよね。
ってちゃんと働いて帰ってっていう感じですよね。
そうですね。そうそうそうそう、そういう感じにしてます。
で、ちなみにじゃあ朝、あさとさん来て、何するの？
いや、いろんな仕事、結構案件たくさんやってて。
じゃあ、いくつか案件が来てて、
それをこう、やっていくみたいな感じ。別にその、どれくらいとかは特に決めずに、
うん、
やってます。
朝来て最初にやるのは何？メールチェック。
あ、まあ、メールチェックは当然。朝起きたらすぐメールチェックするんです、僕。
あ、家で。
そうそうそう。
へ、
僕は10時ぐらいに起きてるんで。
のんびりなんだね。
そうそうそう。でも家の時からもう就業開始。
そうそうそうそう。
休まる日ないじゃん。
そうですね。まあでも別にもともと家兼事務所でやってたんで、
はいはいはい、
あんまりその仕事とプライベートを分けたっていうのがなくて、その仕事しかしたことないんですよ。
でもなんか厄介なミーティングで、であまりにもそのミーティングが大変だったから奥さんがうんこしてるところに突撃してまでやっと終わったよって言ったんですよね。
よう見てんなって。その奥さんの。
ちゃうね。全くフォローしてないけど流れてくるねや。
あ、そうな。
君の奥さんのツイートが、いろんな人がいいねするから。いや、浅田さんの生活がそっちの方が分かっちゃうね。
そうなの。奥さんから漏れ出るっていう。
そうよね。人のトイレに入っていくんや、この人って。いや、まあでもそういう流れで言ったら、あんまり気持ちの切り替えみたいな難しそうだから、
はい、
相当器用じゃないと疲れそうというか精神面の負担大きそうですけど、うん、そうです
よ
ね。
いやだから最近はあれやってますよ、マインドフルネスやってますよ。
何マインドフルネス？
瞑想。
え？
なんか最近流行ってる
禅みたいな。
そうそうそう、瞑想いいんですよ。
どうやるの？
いや本当に単純に呼吸に集中するみたいな、
うん、何も考えないとか。
そう、起きてているけど、頭の中空っぽにするっていうのをやると結構気持ちが。
これでもね、私、つぶたさんに教えてもらったサウナの後の7分間、はいはいはい、頭空っぽでただただもう座ってるだけみたいなのを教えてもらって、
そう
やったら、
いいでしょ、
もう凄まじい回復力だよね、あれ。
そうなんですよ。
何が回復するの？
まあ、サウナも相まってるんで、もう血流がブワーって回るし、
そうそうそうそう、
で、そのおかげで頭ぼーっとするんですよ。で、その、何も考えてないからストレスがさーっとってこう流れてって、血はたぎるわ、ストレス取れるわ、すげえこれみたいな。
サウナ終わった後の熱っていう、
え、サウナ終わって水風呂入ってあと7分座ってるだけです。
だからその時にこう体に溜まった熱を冷やされて、解放される時にこう血流がすごく速くなるんですよ、
うん、もう飛び上がるぐらい元気になるんですよ、
ね、僕もサウナめっちゃ好きなんですよ。僕も、
はいはいはいはい、
僕サウナスパ健康アドバイザーの資格持ってる。
資格持ってる。
そう、資格持ってます。サウナ好きすぎて。
サウナスパ。
健康アドバイザーって。
すごいな。
そう。いや、すごくいいんですよ。
めちゃくちゃおすすめ。
で、1日15分の瞑想というのを、帰ってからやるんですよ。
はぁ。
そうすると、こう、積み上がってきた、こう、頭の思考が一回クリアになって、こう、うつとかにならないように
頑張って。まあまあ、でもそうよ。それはもう。
そ
う
そ
う、
それここでやって帰るの？
いやいや、家帰ってやるんですよ。
でも確かに、まあ私ももう37になるんで、こう30過ぎてからの、この、なんていうんですか、精神面的な、意外とこう来るじゃないですか、そうそう、急にスポーンって。くるくる、うわ、めっちゃ疲れてる、なんで？みたいな。それは体力的なものもあるし、精神的にも来るから、そこら辺はやっぱちゃんとね、こういう会社を切り盛りする代表である以上は、
だからやっぱ、
工夫が必要ですね。そうなんですよ。
瞑想と筋トレっていうのがやっぱすごく僕は大事にしてて。
あ、筋トレ？じゃあ意外とムキム、あ、でも確かに。ゼナの写真一回見たけど、意外と
締まってる。いや、今のもっとあれしますよ。
もっとマッシブなの？
はい。え？
バキバキなの？
バキバキってことじゃないですけど、まあまあ上がってますよ。
見たいね。
あまり見える服着ないからね。
そうそう。
うわー、意外な、は
い、
そういう。
っていうのを帰ってちゃんとやるんですよ。そうすると、結構その、詰まった思考とかもクリアになるんですよ。
じゃあオフの日はもう基本それ？
オフの日？いや、オフの日は普通に、だからボードゲーしたりとか、
テレビゲームしたりとか。好きなんだね。なんか意外と多いのが、はい、オフの日は絶対ボードゲームのことやりませんっていう。
え、仕事の人？
業界の人。
あ、そうなんですね。
うん。チムさんも最近全然。
え、そうなん？そうなん？
最近休みは釣りしかしてない。
あ、そうなんです
ね。釣り？
釣りしてはずっとしてる。
なんかマグロを釣るんでしょ？
あ、そうです。来月はマグロ。
マグロ？
え？4月はマグロ。
え、マグロ？一本釣りってこと？
一本釣りです。
こんなんやマグロって。
でかいよ。
こんくらいの。はい。
かなり大きいに
釣る。藤岡弘やん。
あ、船で、はい。
で、
100何メートル落として巻いて。
すごいな。動物の森でしかマグロ釣ったことない。
クロマグロ
普通ないよ、なかなか。
ないですよね。すごいな。
あ、でもそれは、ストレス発散とか。
いや、でも重要ですよね。
そうですね。外気持ちいいですね。特に今やから余計に。う
ん、確かに確かに。
今年だから船の免許取りたいなと
思って。あ、いや、
船の資格とか免許。
海の人にどんどん
なって。スキューバーの資格も取ってみたいな。楽しそうやわ、
はい。いいですよね。やっぱこう、仕事も結構案件抱えてるんですよ。
はいはいはい。
な結構20ちょいとか。
うわぁ、20！
常にそんな。
それぐらい、はい。
いや、無理無理。
結構してやってんすよ、結構。
普通の人は無理だよ。20でしょ。 自分のゲームだけだったらまだ、
大きいのでちっちゃいのとか、まあいろいろありますけどね。
人の案件
にいつも忙しいんですよ。
ああ。
いや、ちょっと今忙しいんですよって言って、ちょっと落ち着いたらって言って、落ち着かないんですよね。ずーっと忙しいんですよ。
まあいいことだけどね。仕事ない30代よりはよっぽどいいけど。そんなね。
そうそうそう。
働きたくないとか言ってた人が20
万。いや、働きたくない。就職したくない。
いや、ほん
と
だろうけど。
いや、働くのは好きだから。
ああ、自分のね、そうそう、持ち味を生かせる仕事だったらいくらでもやるって感じなんですね。
そうそうそう。
はあ、でもオフで行ったら奥さんとね、デートしたりとかもする。
あ、まあします。もちろんそれはしますよ。
じゃあもう満帆ですね。
満帆？
順風
満帆。あ、順風満帆、そうですね。はい。まあいろいろね、頑張らせていただきます。
はい。じゃあちょっと、まあ答えづらい話になっちゃうんですけど、
はい、
最近のボードゲーム市場を見てどう思いますかっていうことなんですけど。
ああ、でも難しくなってきてるなと思うんですよ。
今が2021年の春ですね。はい、で、難しいと思う。
いや、やっぱりもう増えてるじゃないですか。うん、出る量が。
あー、タイトル数ね。
そう、だからやっぱ目立つことも難しいし、うん、話題になっても、その時に消費されやすい、定番になりにくいような流れがちょっとあるなと思ってて。
確かに。そうか、企業物扱うから、ちょっと創作ゲームと違って、ちゃんと売れるデザインっていうのは下地にないとダメですもんね。
そうなんですよ。うちは結構定番化するっていうのを目標にして、制作してるんですよ。
はいはいはい、
ずっと、その時めっちゃ売れるよりも、うん、ずっとこう売れ続けるっていう方を、
なるほど。いや、それわかるわ。すごいわかる。確かに。いや、そう、その瞬間瞬間のニーズみたいなのはやっぱ当然あるわけですよね。
うんうん、
そのアートにしたって、まあ、プロダクトのデザインにしてもそうですけど、けど結局それに合わせちゃうと、じゃあ長いスパンで売れないから、そうそうそう、ブランドとして生きれないんですよね。
そうなんですよ、
うん。
やっぱずっと売れ続けるものを作るっていうのを一応ベースにはしていて、
うん、
なんであの、ペンギンパーティーとか、コヨーテとかはうまくできたなってい
う。いや、確かに。確かに。あれは未だにね、
はい、
どこ行ってもやっぱ売れてるというか、もう活躍してますもんね。
そうですよね。あれ辺はやっぱ結構意識して、そういうその定番にしたいなと思って。
ちなみに自分が思う、これ P 入れていいんですけど、自分が思う、はい、これはもうちょっと自分だったら絶対やらないみたいなのはどれの？
いや、やらないってことはないですよ。
こう
や
って。こういうの作らないっていう、さっきの、俺たちはこういうのをやるよっていう、真逆のタイトルとかってなんか思い浮かびます、
はい、いや、僕全然浮かばないんですよ、それ。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあ、もう本当感覚的なものなんですね。
なんですかね。まあ、でも、ウィンクさんの真似とかにならないようにしような。とは思ってます。
うん、それは別にウィンクさんがダメとかいう話ではなくて、
そうそう、ウィンクさんのパクリになっちゃうね。
そう、いや、それなら分かるわ。
そう、
だなるべく結構出てるんですよね。
そうそうそう、やっぱシンプルなビジュアルで目立つ色使ってちっちゃいっていうのは、まあ、やっぱウィンクさんが切り開いてきた市場ですし、
そうですね。
なんかこうウィンクさんのね、切り開いてもらったものに乗っかるっていうのはちょっとあんまり、
そういう風なつもりなくてもああいう方向に持っていくとやっぱそう思われちゃうんですよね。
そうそうそう
そう。
まあ別にそれは悪いことだと思ってない
けど。いや、もうそれはそれで、やっぱオインクさんが築き上げたっていう証拠なんで、あ、でもそこを避けるって結構難しいと思うんですよね。
だからうちは結構挑戦的なことしてると思いますよ。
本当だわ、はい、今考え
ゴモジンとかも結構ないんじゃなくないか。
あー、ゴモジンね、
こういう
結局その可読性とか、
はい、
手に取ってみて、あ、これってネオンで全部デザインされてる、すげーってなるけど、まあ、そこら辺で言ったらやっぱいろんなね、意見というかあると思う。
まあ、ありますよね。一応でもこれは、まあ、ネオンを見るたびに、ゴモジンを思い出してもらえれば。
うん、逆に、逆町行って、
そうそう、逆なんですよ。
東京はっつったら、
僕ボードゲームというのは、思い出される数が多ければ多いほど定番化すると思っていて、だから、
ね、
うん、そうそう、モチーフとして、そういったものを利用して、
ね、
あ、あれだなって思ってもらえたら、
一般に街中にあるものを見た
とき
に、
そう、あ、ゴモジンっぽいなって思ったらゴモジンのこと思い浮かぶわけじゃないですか。
ヒット漫画も漫画見るたびに。
そうそうそうそう。
打率高。打率高
い。
いや、でもそうです、そうそうそう。
はぁ、言いますね。
そう、だから、やっぱそういうのをモチーフにして、なるだけ作っていって、
いや、これ絶対あれだよ。小野さんがこの回聞いてそこだけ抜粋してツイートするやつ。
最近やるやつ。
名言の部分だけ出すってやつ。いや、でもまさにそうだね。は
い、
確かに。
そうそう。っていうのを結構心がけて。
これはでもね、普通心がけてできることじゃないんですよ。もう経験でしょうね。 いや、ここはちょっとサーシさんのコメントも欲しいですけど、やっぱサーシさんのところも、宝井さんが基本アートやってるじゃないですか。だからもうそういう、まあ、自分なりのポリシーみたいなあると思うんですよね。
うんうんうん。まあ、うちの場合はそれしかできないから。
ああ、そうですか、うん。それにしてはめちゃくちゃ手だれですけど。
いや、もしくはそれしかやってくれないから。
そっか、そっか。じゃあ、こういうタッチはって別の提案しても、できないって言われたら終わり
だ。無理無理無理。もう技術的に無理、そんな。
でもそれは持ち味ですけどね。まあ、そこがやっぱ炭酸だと、いや、じゃあこういうのでお願いしますって企業から来たら、一応そういうのもできるっていう方向で頑張れるっていうのは、
そうですね。
ま
あ、そうそう
そう。そうそう。だから、うちじゃできないから、コーヒーロースターの欧州版の日本語版。
うん、そうやってんすよ。
を出すとき。
あれ炭酸なの、うん、わー、
これ。
あの日本語版の ロゴと後ろ の、ね、後ろと、あとこの、ここね。
あー、はいはいはいはい。
自分でやるより絶対やってもらった方がいいと思う。
確かに確かに確かに。そうそうそう、文字のね、部分とか。
この辺も微妙に変わってんすよ、サーシとかも。
うん、あ、そうなの？
細かいとこで、ちょっとやび、まあまあ、
やっぱね、あえて言ってくれるんですよ。こうした方がいいんじゃないですかって。
ごめん、こういうのやってんの。
身に染みてありがたさを。
多分圧倒的じゃないかな、こういう数こなしてる。多分この、
発音がね、できない。
あ、そうそうそう。でもこの業界に限らずトップクラスに数こなしてると思いますよ、普通に。
だから僕、雇用店も小箱にしようってのは僕なんで。
そ
うそうそう、です
バンドなんか必要なくて、これも小箱で出せば絶対売れると思うんでって
言
って。
よく許可もらえましたね、
ニューゲームズオーダーに持って行って、うん、一旦これはあのギガミックが持ってるからって帰ってきたんですけど、ギガミック手放したっていうタイミングでできたんですよ。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそう、
権利のあれが、
権利のあれで、っていう感じで、まあでもほんまに思った通り売れたんで、
おもろいね、今回ちょっと面白いね、
はい、でもこれも むしろあれじゃないですか、もう浅田さんのそのアートやってください以外のアイデアがすごい
ね。え
から、でしかもね、ちゃんとあのバンドも後で別売りしましたから、
買いました私。
そう、
でも嫌がると思ったから、それがあれが本体だろうと思う人のためにもバンド作って、あれ僕らで作って、ニューゲームズさんじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。そうそう、
僕らでゴムの会社探して、うん、印刷してもらって作ったんですよ。
へ
え、キャラクターと同じ、
ゴムの会社、まず相模オリジナルで、
その横に貼ってるやつですよね。
そうそう、
こうやつ、これが、
これね。
いやいや、そのゴムちゃうがらの、ツッコミ早いな。
余ったゴムをあのゲーム縛りにしてるんですけど、
はいはいはいはい、
これあのこの女の子がしてるやつと同じやつにしてるんですよ。
かわいいね。
っていうのを作ったりして、なんかこうなるべくこう批判を受けないようにしつつ、アップデートするみたいなのを心がけて、
やっぱサーシさんが今言ったように、その頼んだこと以外でも思いついたらバンバン形にするし提案するっていうのは、炭酸にお願いする一番のメリットかもしれない
ですね。だから逆にこれ全部自分で企画して自分とこの会社の商品にしたらものすごいことになる。
ほんまやわ、めっちゃ儲かってるで。
じゃあそれはね、そう思うんですけど、まあ人とやる方が楽じゃないですか。
まあ、任せれるとこ
は、ね、任せれるから、うちはもういろんなとことやってちょっとずつ利益をもらって頑張っていこうかなっていう考え方、
まあ、権利関係とか全部ね、
将来的にもそう思ってます。
いや、当然自分たちのブランドをもっと育てていきたいなという気持ちはあるんですけど、
うん、
でもそれね、6年前から言ってる
んです。じゃあ変わらんやん。
そうなの。人のやつ
忙しいから。
そう、人のやつばっかやっちゃうんですよ。
皆さん、僕ね、ちょっとね、自分とこのブランドをね、もっと積み上げなあかんと今年から思ってるんですよ、言ってたのが6年前やったんです。
おかしい。それはでも若干危険かもね。
うん、そうなんですよ。
結局暴殺された結果変わらないっていうのはありがちなんですよね、こうコンパクトな会社さん。
わかるわかる、そうなっちゃう。
結果時代に取り残されちゃうパターンで下請けで終わるっていうのもあって、まあでもそれはそれで老舗のね、そのやってきた経験っていうのは生きるっていうのはあるんですけど、
とはいえ、まあ、でも最近はちょっとくら替えして、うん、もうちょっと名前が出るような感じで一緒に仕事できたらなって感じで新しいことしようかなと思って。
何、例えば
最近で言うと、あのマーダーミステリーの VR のゲーム作ったりとか。
おーらしいですね、最近発表になりましたけど。
そうなんですよ。なん
かあれはだから炭酸ってもう
と一緒に、そうそうやってますって感じで、
はあ、表に出ようと。
そうです、そうです、はい、っていう感じで、あのまあこれはゲーム7日展とかも、
あ、確かにね、
やってみたりとか。
佐藤さんも代表ですからね、
はい、はい、副代表なんです
ごいね。
そういうのをやってます。
いや、はい、そういうところもどんどんとね、大きくなっていってほしいですけどね。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあやっててよかったことって何だと思います？一番。
いや、もういい、良かったことしかないですよ。僕ボドゲがそもそも好きなので。
おお、嫌になったことないんだ。
まあちょっと疲れたなと思うことありますよ、当然。
うん、
まあ、でも嫌になったことはないですね。
ああ、でもなんかその中でもあるじゃん、やっててよかったな、この瞬間特に思ったみたいな。
まあでも、なんすかね。例えば、中学の関係ない友達とかが、僕のゲームやってたりすると嬉しいなと思うんですよ。
わかんないです。ゲーム、知らずに。
そうそうそう、ゲーム好きとかじゃなくて、同窓会とかで会った時に、なんか、ボードゲームみたいにやって、つって、あ、そう、俺が作ったやつやん、みたいになった時とか嬉しいなと思う。その、僕は何かを良くするのがすごく好きなんですよ。
ほ
いいものを目立たせたいっていう気持ちがあるんで、ボードゲームをそもそも広めたいと思ってるのも、まあそこなんですよ。
ああ、なるほどね。そりゃそうですよね。そうそう、いや、でも言ったら、その炭酸さんが頑張ったおかげもあって、だんだんとこう市民権得てるじゃないですか、ボードゲームが。今なんかもう、
ね。僕のおかげとは思ってないですけど、は
い。いやいやいやいや、そんなん言ってビレバン行ったらとかさ、ドンキとかさ、もう普通にやっぱ置いてある、
ね。置いてますよね。いや、すごいですよね。
で、そういうところも考えれば、なんだったらもうだいぶ念願叶ってる感じあるじゃないですか。でもボードゲームで生き続けるんですね。
いや、まだじゃないですか？
まだまだいける。
まだまだですよ。やっぱテレビゲームぐらいの市民権を得たいなと思いますよね。日本において。
炭酸はじゃあ永久不滅的にボードゲーム関係でやっていくってこと？
そうですね。でも最近はテレビゲームもやっぱいいなと思って。
あ、そうなんだ。
テレビゲームにもっとボードゲームを寄せていって、
ほう。
垣根があんまりなくなったら OK かなと思ってます。
まあ、一時パーティージョイみたいな時代は特にそういう感じで、スーパーマリオがテレビゲームで出たら、スーパーマリオのパーティージョイが出るみたいなんで、結構垣根は当時なかったりもしましたけど。
う
ん、
でもね、それはね、ちょっと違うと思ってて、出ちゃったら競合別で出ちゃうじゃないですか。スーパーマリオ2作作るわけないんで、なんかちょっともうちょっとそのスーパーマリオがもうボドゲであるからとかじゃ ないんですよ。なんていうんですかね。別物じゃなくて、お互いゲームというジャンルの中で共存できたらいいなと思ってるって。
差別しない。
そうそうそう。
区別がない。
区別がない、
うん。
ゲームしようぜってなって、なんかスマブラした後、
なるほどね。
こういうようでしても全然いいわけじゃないですか。
確かに確かに。友達がゲームやろうっていうのは、どっちかわからないで遊びに行くっていう世の中になればいいって
こと。そうそうそうそう。まあ別に一緒だから。
うん、
そういうのを一応目指してて。
なるほど。でも意外と遠くない気はしてますね。
そうですよね。そうそうそう。
へー、
そういう気持ちが。特にインディーゲームが最近流行ってるじゃないですか。スチームとかで、
デジタルの世界。
そうそう、そのあたりから攻めていくといいんじゃないかなと思って。そうそう、オインクさん近いことしてるなと思って。
オインクさんそうですね、両方やってますからね。
そうそう、あんな感じでもっとこう、
まあそこはもう企業パワーでしょう。企業パワーとあと IP だと思いますけど、そういうのは炭酸がゲットすればっていう話ですか、それとも他の会社さんとっていうことですか。
まあ、どうですかね。
結局でも正直な話、3人である以上は残酷ではありますけど、3人のことしかできないんで。
そうそうそう。
結局どこと組むかだとは思いますけどね。
まあ、そうですね、そう思います。
まあ
でもそういうのをやっていって、垣根を減らせたらいいなって。
今回なんかあれだね。はちゃめちゃな回になるかなと思ったら、意外と、自分の時で家庭的な話になっていて。
ジレンマラジオやん。
何もやってんねん。まあ、あかん、ジレンマラジオになったらあかんねん。そうや。
二人おるから圧に負けたん
だ。ダメダメダメ。
そん
な、コラボだ、そんな番組じゃない。もっとチンチンの話とかする。チムさんってチブサって聞こえるね、みたいな。そういう話。
最悪やん、そんな。
いやいや、君に言われたないけど。
まあ、そういう感じでね。
はい、そういう感じだよ。
まあでも結構、お付き合い結構いろいろなことやってるんですけど、そこ、それぞれでテイスト変えたりしてるんですよ。ディアシピっぽいとか。
ああ、確かに。企業さんに合わせた。
ケンビルさんっぽい感じでとか、アークライトさんっぽい感じでとか。
じゃあ辛かったことも教えてください。
辛かったこと。
一番辛かったこと。
なんやろ、でも、なんかあるんですよ。その企業とかが依頼してきた時に、作ってけど出ないとかあるんですよ。
ああ。
わかります？
ああ、なるほどね。
お蔵入りになっちゃう。
もう完全なボツ。
やっぱこれ出せないんですって。
企画がなくなる、
ね。そうそう。
ああ、確かに。
それですね。
これ創作だったら、実はこんなん作ってましたよ、みたいなのをツイートして、反響とか見れるけど、本当に出せないから。
そうそうそう。
無駄ですよ、
ね。無駄ねしかない。
そうか、もうツイート一つでき
ない。お金はもらえるんですけど、そう、そのお金と引き換えに虚無をもらったような感じなんです。これは辛い。
なるほどね。
だから、なんとかその辺を、エッセンスを薄めて出せたらいいなと思うんですけど、なんかやっぱ提案するときに割とそこの比重で作っちゃうんですよ。なんすかね、まあ適当な企業を言うと、まあ、例えばコカ・コーラのゲームだったら、コカ・コーラを生かすような感じのゲームを提案する
わけですよ。より良くしたいわけだからね。
そうそう、そこでしかできないんですよ、そのアイディアっていうのは。
確かに。
おっとっとも、おっとっとをランダマイザーで使ってるんですよ。おっとっと買ってきて、それを出すことで何の動物が出たかでゲームが進むようなゲームなんですよ。はい、なんかそういうシステムなんで、ボツにしかなんないんですよ。
そう
オットットのやつはコカ・コーラ持ってっても使えないっていう、ね、
そうそうそう、まあ、オットットだったら他のなんかわかんないコアラのマーチも使えるかもしれないですけど、うん、
転用が効かないから、ね、
転用が効かないんですよ、割とそこ用にアイディア考えて出して、
あもう真面目にしっかりやってるからですね、
それが出ない時の行き場のないこう悲しさ、このアイディア良かったのにな、
実直やな
っていうのが、
普通はストックとかであれですけど、ほんまに真正面から仕事を受けてるんでしょうね、だからでしょう、まあ、その分のショックは確かにでかい、
そうそう、それが一番ですね、うん、そういうの何回かあって、
うん、
悲しいっていう、
いやそうそう、そっか、
僕某 IP もののやつとかも途中までやってたりとかしてやりもあったり、あのあるんですよ、あのヒット漫画も最初にすごい国民的漫画とコラボする予定だったんですけど、
あまあね、だってやらない方が不思議なぐらいですからね、
それはでも途中で頓挫しちゃったんですよ。
あでもチュパミさんがあのメイキング BL でヒット漫画コラボしてくれないかなって言ってました。
あ、もしよろしくお願いしますよ。いや全然いいですよ。BL 別にそんな
めちゃくちゃ BL ヒット漫画。
別に僕 BL にあれもないですよ、そんな偏見もないし、スケートも見てるし。
これは意外と貼ってあるかも。
うん、
そうそう、まあ。まあでもそういうのをね、どんどんやりたくてもボツになっちゃうと、隠してるつもりないのに出せないっていうのはまあ我が子のようなもんですからね。ね、
そうそうそう。そこですね。そこがやっぱ一番嫌ですね。
なるほど。いやー、
普通ですね。
実直だね。実直な意見が出ちゃって、あさとさんのもっとカオスな部分が出たら嬉しいけど。
職場に来ちゃったからね。
そう。
仕事の
期待以上はね。
炭酸で聞いちゃうとそうなっちゃうんですよ。
もし炭酸やってなかったら何してます？
いや、なんすかね。で、僕、基本的にゲームが作りたくて、
うん、
あの、任天堂だけ受けたんですよ、一応。
みんな受けるからね。そうそう。本当に。
でも落ちたんですけど。
あ、まあまあ、難関ですから。
だからそういう、まあデジタルゲーム作ってたかも。
あー、うん、まあ造形大の人、うん、すんごい多いっすしね。
多いですよね、
デジタル関係のところは。でもなんかやっぱ向いてないなとは思いますよ、こうやってあさとさん見ると。人の言われたことで、ただそれをこなしていくのは多分性格的に耐えれてないと思う。自分なりのものを探して、それがちゃんと活かせない職場は、どっちにしても多分長続きしてないでしょうね。スト
レス多かったかも。
そうかもしれないですね。
瞑想時間が増えてたかもね。
そうかも。もう帰って2時間
ずつ。そうそうそう。
全裸で風邪
ひいて。いや、そう。ね、それは多分そっちのプロとして
そっちが向いてる、
そうノンフィクションとかに抑えられちゃうと思うよ、いい聞いてってなると思う、
ヌード瞑想
ヌード瞑想の朝とそういう番組になっちゃうけど、
YouTube とかやってんだろうね、
あ確かに
やってそうやけどね、めちゃくちゃやってそう、
上半身だけ落として
るの、そうそうそう、それでやってたら
すごいキャベツが簡単に切れる道具発明したんですよねみたいな、
それちょっとちゃうくない？ヌード瞑想の人やから。
あ、でもヌードでやってるから。
ヌード
で。全部ヌードでやってるから。
僕ヌード好きじゃないです
よ。そうなん？
写真のイメージだけでしょ？
初耳。
アダムとイブのあれ写真のあれだけで
しょ？そうそうそう。
別に好きだからやってるんじゃないですよ。
あ、そうですか。好きじゃないのにあんなんできるすごいね。
そうそう、あの、面白いかなと思って。
仲がいいんだな。はい、なるほど。はい、わかりました。じゃあ、まあもう番組もね、終わりに近いですけど。はい、もしあさとさんが何でも願いが叶うとしたら一つだけ、
え
もし叶うとしたら何でも言っていいとしたら何て言います、
は
い、
え誰に
ランプのせいに、
いや普通にお金じゃないですか、お金、
いやそうじゃんここまで来てお金、
だってお金あれば何でもできるんで、
えちゃうやろ今までの傾向は、
いや違う違う、
どっちかって言ったらお金より自分の
こう生き方、
お金を得た上で、
お金がないと好きなことできないんですよ、
なんでそこだけリアリストやねん、
いやそりゃそうでしょ、
しない
誰でもそうじゃない、投資能力とか、
ちょっとこれはチムさんに聞いてみましょう、ね、チムさんはもし願い一つだけ一瞬で叶うとしたら何て言います、
私ですか、
お金かよ、なんなんだよ、
そうそう、
なんでだよ、
お金あれば大体何でもできるんですよ、
そうだろ、ここまで来て
何、ね、世界平和とか言った方がよかった、
いやでも瞑想してる人だったら精神的な満足感だけでもいいんじゃない、
そう
だってお金だけって虚無だけ、
そうさっきのさ、
いやだって精神的に満足してないわけじゃないんで、もうそこは満たされてるんで別に
瞑想でね、
じゃあ、そうそう、例えばお金を100億円得れるけど
仕事がないとか、
仕事は一切これ以上もう何も、
何さリスクとリターンがあるんだよなんで国津屋みたいなランプのせ
いか、国津屋みたいなランプのせい
こっちやけどこっちやって嫌やわそんな
そうね、はい、まあまあお金か、
はい、
もっとなんか違うこと期待してました
そうなの何言ったらよかったやろ、
投資の元手にどんなことしたいかの方が。
あ、確かに。
うん、ああ。
皆さんもボードゲーム作りまくるじゃないですか。
ああ、じゃあ100億あったら、
そう。僕でもそもそもボードゲームっていうのは、あの、金持ちが支援してやるべきものだと思ってるんですよ。
儲かるんじゃ
ないか。そうそう。だからあの、ね、植林活動とか、うん、そういう世界なんですよ、うん。パトロンの人が出す芸術であり、うん、これは商業としてほぼ成り立ってないと思っていて、
あ、
長く見ると。
まあまあまあ。はいはい。
その時出すボードゲームはどんなの？
え？だからもっとやばいやつですよ。フリーゼの504みたいなゲームを、
いや、それ炭酸の？
炭酸のとか、他の人のやつとかもね、出してあげるっていう。
ほー。
そうそうそう。そういうのを世の中に残すことというのが、大事だと僕は思っているので、売れ線ばっかりになった世の中は面白くないですよ。
まあまあ、そりゃそう、それはそう。
ね。みんなもう本当に15分で、ルール5秒で分かるとかばっかりになってしまったら。
ねえ、それがやっぱトレンドになりがちですからね。ほとんどやっぱゲームマンにしても簡単で分かりやすいみたいな売りにされちゃう。
そうそう、でもそれは仕方ないですよ。だって売れるもん。
まあ、そらそう。
お金に余裕があって捨ててもいいと思って出すものっていうのがもっと増えたらいいなって。
やっぱデジタルと一緒で、もうそれ以外の IP が死んだり、コンテンツが死んじゃうんで、うん、うん、そこはやっぱボードゲーム業界はそれは寂しいですよね。
うん、そう思うんです
よ、ね。それを100億で叶える
ってこと、ね。そうそうそう。
どうなんだろうな、
いや、まあ、ありだと思うんですけどね。
ボードゲーム。文化的事業。
そう、文化事業なんですよ、ボードゲームっていうのは。
わかりました、うん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまあ今後の話なんですけど、はい、炭酸で働きたいという人がいた場合どうしたら入れますか？
いやでもね、たまに来るんですけど。
あ、そうなん。それだって別に募集してないでしょ。
募集してないですよ。
してなくても炭酸さんで働きたいですって、それ冗談マジ？それとも
本気で？いやいや、普通だからのなんかあのポートフォリオ送ってきてもらって。
わ、すごい。
どうすんの？
いやでもね、あのうちはね、そういう人に来てほしいわけじゃないんですよ。なんかあの、
うわ、いやー、
違う違う違う、あの、その人たちは、違う違う、あの、アートワークとかは、自分でできるんですよ、別に。僕らのとこ入んなくても、
まあ、その
依頼してもらった方がいいじゃないですか。
その人が個人で、
そうそう。
仕事にした方がいいってことね。
そうそうそう。そう、
うん。じゃあ、炭酸に入ってほしいのは？
だから、そうじゃなくて、なんかもっと、一緒に企画じゃないですけど、だからそういうのをこう、考えるような人の方がいいなっていう気持
ち。あ、じゃあ、アーティストより、ディレクション。
そうそうそうそう。
なるほど。それは確かに、炭酸に行こうとはなかなか思わないかもしれないですね。
そうですね。
手より頭が欲しい。
そうそうそうそう。まあ、でもそしたら別にその人の方が多分自分でできる可能性が高いんで。
だし多分ね、顔持ってるから、反りが合わないとかもあるでしょうしね。
あるで
しょう
ね。
そしたら入られへんやん。
そう、だそういうのもあるかも。うん、う
ん、じゃあずっと3人だよ。
ねえ。
ねえ。
いや、だからそうなんですよ。だからまあ、そういう仕事じゃなくて、やっぱり世の中にあるような出版とか、お店とかそういう人増やしやすい事業を増やしていった方がいいんだろうなって気持ち。
でももしその炭酸に入れたいなって思える人って誰なんですか？知り合いなら。
え、誰？
うん、ほら、いろいろいるじゃないですか。アートライトのあの人だとか、はい、ホビジャの誰誰だとか。
いや、もうあんまそれ考えたことないんで、なんか一緒に仕事してたら、もう一緒に仕事してるなって気分になっちゃうんで。
へー、なんか代表なのにあれなんですね。あんまりそういう人事的なことは。
あ、そうなんですよ。そこがだから、あ、向いてないなと思ってます。
いや、本当に向いてないと思う。
うん、なんか最近悩んでんですよ。
いや、これはでも会社存続って意味だ。
いや、それ思うんすよ。
せめて、あの人はうちにいたらめちゃくちゃ困難できるなって想像力ないといけないと思う、ね。
いや、わかる。あ、だから、そう、僕の代わりに代表やってくれる人。
ボスっぽい人募集みたいな。
ボスっぽいほど募集。
ほんまやわ、そっちや。じゃあ、炭酸で働きたいですって、もし思ってる人がいたら。
違うんですよ。
君が浅戸くんの代わりの代表になれという。
だから、浅戸さん指示するより自分が動いた方が早いからね。
やりたいことやりたい。
やりたいことやりたいんで。だから、炭酸買いたいっていう人いたら、売るかも。
確かに、すぐに。
そうそう、そういうタイプかも。
あ、こういうんだよ。
そっちやな。吸収してもらって、もうあれするかも。
確かに確かに。お金は出すよって言って。
そうそうそう。
逆にボドゲっぽいしね。
その方がだって、アクワイアでも得するから、吸収される方が。吸収される方が。そうそうそう、だからそういう感じで吸収して、してあげるよって人がいたら、
そうやったらポートフォリオ送ってきてる人はいらんわ。
そう、いらん
わ。いや、そうじゃない。
そうじゃないんですよ。
そうやってブランド死んでいくんだよ。
昔の炭酸良かったのにって言われる。
で、別に僕は死んでもいいと思ってて。
いいんかい。
なんなんそれ。
じゃあ僕はなんか、別に自分のブランドを出したわけじゃないんですよ。良いものを良くしたいだけで。
確かに。
あー、ブランドじゃないんですね。
そうそう、別にどっかに入って良いものを良くできるんだったらそれでいい、いいんですよ。満足してる。結構。
まあ、じれますね、ここもね。 それをやっていくために企業であり続けなきゃいけないと思うんで、
なんか難しいなと思って。
難しい、
どっちも。そうなんですよ。いや、だから他の企業の会社さんっていっぱいあるじゃないですか、最近は。でも、ウィンクさんとかもうまいなと思って、ちゃんとこう、事業としての。
まあね、でもやっぱ言って入れ替わりありますからね、ウィンクさんもね。
そうそう、やっぱ事業としてやられてるところっていうのは、やっぱすごいなと思って、本当に。思ってます。
なるほど、良くも悪くもっていうところは、それぞれあるということで。
はい、ギルド集団みたいな感じ。
もういいよ。明らかに終わらせようとしてるの。
言うたと思った
ら。
思いついてたのね。
ギルドだなって、はい、かっこいいでしょ、
はい、はい。はい、ということで、はい、まあ、長丁場になってしまってね、申し訳ないですけれども、はい、まあ、カットして、はい、もう、1時間ぐらいになってるかな。
はい。
というところで。
ありがとうございます。
いや、すいません、ほんと、サーさんもチームさんも荒井さんも。
確かに。
わざわざ出てもらってね。
真面目な回になっちゃって、はぁ。
めくそ真面目でしたよね。
よくないですね。
あんな卑猥な帽子かぶってんのいやー、頑張っていただきたい。
はい。
はい。そしてみんな仲良くしていきましょう。
ね。
さんさんと。
はい、ほんまマジで仲良くしてほしいですよ。
いいっすか、もうこれで終わって。はい、もう、さんさんといえばってなった時に、あ、ほら、ボドさんが特集してた回聞いたら、大体会社のことわかるから聞こうってなる人も結構いるかもしれないですけど、今後。はい、いいっすか、これで。
いや、いいですよ。
もう声が
すなんか期待したことある？
いや、
はっちゃけた方がいいっすか？
いや、なんか全然ビキビキビンビンも出ないし、ほん
と。会社やから。そりゃそうやろ。そりゃそうやん。
あさとではないと。
うんうん、そうそう。
わかりました。
いや、ビキビキの方があさとではないから。
でもまあ、いつかあれなんですね。あさとさん解体新書も撮りたいと思ってるんで。
ビキビキの方の？
そう。
全部 P でしょ。
まあでもそうなるでしょうね。でもそういうのも撮りたいと思ってるんで、まあそちらもね、
ま
今後企画させていただこうと思います。じゃあいつもの言って終わりますか。
はい、
いつもの
ボンジョルノでしたっけ。
いやだから一回も言ったことないんだよ。ボンジョルノとかアリーベデルチとか。
あ、雇用
性も違う。
アンチチョーク討伐完了じゃない。
いやいや、それさっきしたゲームね。いや、さっきしたけど。いや、そうじゃない。ちゃうちゃうよね。ちゃうちゃう。はい、わかりました。じゃあ、せーのって言ったらちゃうちゃうって言ってくださいね。はい、じゃあここまで聞いてくださった皆さんありがとうございました。今後も探査をよろしくねということで、せーの、チャオチャオ。